それでは今朝は、そしてイエスは生まれたと題して、後ろを継ぐ神学生より御言葉の取り次ぎをいただきます。
皆さん、おはようございます。大変緊張しております。慣れないですね。まあ今日はちょっと少し非常に難しい場所を聖書箇所として選びました。そこをですね、その背景も含めまして、皆さんと一度共有しながら、今日の神様の御言葉を、まあ、共有していければなというふうに思っています。まずですけれども、私が今同志社大学の進学生、進学部生であることは皆様ご承知のことと思いますが、同志社大学に進学しようと決意した日、その日はですね、すでに受験までもう3ヶ月を切っていました。進学部に入学すると言っているのにです、進学というものを知らないわけです。で、私の一番進学に詳しそうなですね、父に電話しました。進学部ってどういうところだと、まず話を聞きます。で、その後一番聞きたかったと聞くんです。受験の問題何出ると。全く私はいわゆる同志社関係のですね、先輩たち方とはつながりはありますけれども、同級生ぐらいの年代の人とはつながりがやっぱりないことで、情報が圧倒的に不足していると。それ父に頼るしかなかったわけです。そうすると父はですね、近年は英語が重要で、どうやら新約聖書から出るらしいぞと、そしてそれをお前は読んでだろ、論述をするんだということを言われまして、やばいと、聖書を読まなきゃいけないということに気づきまして、私はですね、英語の聖書を持ってきました。開くわけですよね。そうするとわけのわからない単語が今日読まれたところです、びっしりです。辞書引いてもいくら引いても出てこない。そうです、人名なんです。人名は辞書を引いても出てこない。びっくりしました。まさに聖書入門者をですね、固く拒むかのようにも思うこの第一章一節、何人もの人が振り落とされてきたのではないかと思うわけであります。私はすぐに心が折れて聖書を閉じてですね、まあ、そうこうしているうちに次日も経ちます。受験の3週間前になって、また父から電話がありました。聖書は受験に出ない。ちょっと待ってください、お父様と思いましたけれども、出ないということで、ちょっと別のですね、入試枠の情報をいただいていたということで、私が受ける枠ではですね、まあ、最新の学術論文から掲載されるということになりました。ですので私はですね、これまで積み上げてきたわずかなキリスト教の知識と熱い信仰を片手にですね、受験に臨むことになるわけであります。しかし受験の当日の夜です。一人でホテルにいるわけですけれども、もうドキドキが止まらないわけです。この時ですね、人生でも数えるぐらいしかしたことのない本気の祈りを捧げたことは恥ずかしい思い出です。まずベッドに座り、そっと目を閉じて、久しぶりにですね、神様の前に引き出されることを感じつつ、まずは謝罪をしました。そしてまた自分の願いを祈ると、この癒やしい心を持っている私自身、ここにまあ許しを請うわけであります。そしてもしかすると甚だしい勘違いかもしれない、私のこの証明感なるものが、もしあなたの御心にかなうものならお示しくださいと、そのように祈りました。その祈りは聞き届けられたということなのでしょうか。さて、今日の聖書箇所は新約聖書の最も初めに記されるものであります。これは先ほどもご説明したようにイエスの系図であります。昔聖書を通読しようと思ったことがありました。その時は旧約聖書の創世記から読み始めるわけですけれども、最初は天地創造の物語があり、アダムとイブの失楽園の物語、4章に入りカインとアベルのところまで順調に読み進めますと、5章に入り突然 アダムの系図としてですね、アダムからノアに至るまでの系図の説明がなされるのであります。私は聖書をそっと閉じて机の隅に置き、次の日曜日まで開くことができませんでした。今回の聖書箇所を選ぶことがなった際、あえてこの強烈に挫折した経験のある箇所を選びたいと思いました。もしかすると重要なメッセージが隠されているかもしれないからです。なぜなら重要でないなら一番初めに書いたりはしないのではないかと思うわけです。むしろ福音書記者マタイはこのことが一番重要だったから一番最初に記したのではないでしょうか。系図とはどういうものでしょうか。世の中には日本書紀にまで遡るとされる天皇家の系図、江戸幕府の徳川家の系図、大層なものがあります。ある学者はこのその地域においてその伝統のただ中にいることを、自分が所属していること、その存在の正当性を主張するものであるというふうに言います。まさに己のアイデンティティを保証するものなのです。そしてそれが異性者のものであった場合には、他者に自分の意向を知らしめることに利用されるわけですね。ではマタイはなぜ系図を一番初めに書かなくてはならなかったのかと。マタイ書が書かれたのは紀元80年ということです。イエスが亡くなってから50年が経っているわけです。その80年、その10年前にユダヤ社会で何が起こったか皆さんご存知でしょうか。そこにはですね、ユダヤ戦争というふうに呼ばれるローマ帝国によって完膚なきまでにユダヤ人が戦争に負け、心の拠り所としていた神殿までもが破壊されると、そしてそのユダヤ人は住居まで失い、世界じりじりに離散していくわけです。そしてその問題は2000年経った今、我々の現代の我々のですね、パレスチナイスラエル問題として継承されている、まさにその出来事が紀元前70年に起こり、その10年後に書かれたのがマタイ福音書なわけです。ある日突然何か大きな勢力によってこの世耕教会が破壊され、自宅も破壊され、行くあてもなくさまようことになることを想像してください。いかに悲惨な情景か。弱き者は泣き崩れ、老いた者は足を止め、失意の底にあるわけです。このような状況になった時、私たちは何をするのでしょうか。何ができるのでしょうか。それは身を寄せ合い祈りを捧げることしかできないのではないでしょうか。祈る他にないのです。その神との対話においてさらに信仰を深めようというふうに思うわけです。またマタイが生きたこのユダヤ人社会も同様にですね、多くの者が住む場所を失うわけです。離散し、各地にいっぱいコミュニティができました。そこでユダヤ人は自らのアイデンティティを保とうとする運動が起こるんです。これをですね、ユダヤ教循環運動と呼んだそうです。このユダヤ教循環運動は自分たちのアイデンティティを確保しようとするがゆえに、立法遵守の戒律主義的なものだったといいます。まさにその時代に活躍したのがマタイ福音書でよく登場するファリサイ派の人々でした。ですからマタイはむしろそうしたユダヤ人の民族がアイデンティティを強固なものにしようとするその中で、そのユダヤ人に向けて、特にユダヤ人循環運動に最後の希望を見出す人々に対し、あのイエスこそがメシアなんだと、そう宣言したのです。多くのユダヤ人にとってそのキリストの教えを述べ伝えるために、その手段としてユダヤ人の伝統であるダビデ信仰、王的なメシアの到来を期待するユダヤ人たちに、ローマ帝国に完膚なきまでに神殿を破壊されるという そのような感情がピークに高まる中で、このマタイはイエスの権能を知らしめるためにこの系図を用いたのだと、そのように仲介書は言うのです。しかしマタイの意図は本当にそれだけでしょうか。もう一度繰り返し読み返していくと、あることに気づくんです。アブラハム、そしてウニャウニャウニャダビデ、そしてウニャウニャウニャウニャ、お歴々の歴代の王の名前が連なるその系図を締めくくる最後の16節の1行、ようやくイエスの父ヨセフまでたどり着いたと思った直後に、マリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。マリアからメシアというイエスがお生まれになった。この言葉を聞きハッとするんです。イエスはマリアから生まれたんです。そもそもヨセフの血筋など関係ないではありませんか。私たちはこの最後の一行に出会うまで、当たり前のようにこれは何か輝かしい王家の血筋の系図だと、そこに心を囚われているんです。乙女マリアから生まれたという降誕物語は、我々クリスチャンであればみんな知っている話です。その当たり前の事実さえ頭から抜け落ちるんです。人は一つのことを一度囚われるとなかなか抜け出さない。これも一つのいい例かもしれません。ではマタイが語った系図が王家の血筋の系図ではないとするなら、マタイは何を書きたかったのか。ここで系図に連なる登場人物を少し見ていきます。まず調べていきますと、タマル、ラハブ、ルツ、ウリアの妻として4人の女性たちがこの系図に載っているわけです。サラ、レベカ、レアと呼ばれるですね、旧約聖書で有名な貴婦人ではなくて、それはその4人のうち多くは異邦人であったと。これも非常に興味深いわけでありますが、ここで注目したいのはダビデ王の妻であるバトシェバをですね、あえてウリアの妻として語っている点であります。ダビデ王自身がですね、自分の部下であったウリアの妻に一目惚れします。そしてダビデ王はウリアの妻を我が物とするために、ウリアを戦場に送り込み、戦地させて我が物とするのです。そしてそこで生まれた子が賢者と呼ばれるソロモン王なわけですよね。いつだか前、先生の説教の中でダビデ王はその嫉妬によってサウル王から激しい戦地に送られたという話を皆さん聞いたこと覚えてますか。まさにダビデはされたことを人にしているわけです。じゃあそのダビデの子孫であるアハズ王はどうだった。彼は信仰を捨てて偶像崇拝を推奨し、神から見放されたと旧約聖書に書いています。ではその孫のマナセ王はどうだったか。力をつけるアッシリア帝国に屈し、異教の神に祈りを捧げるのです。なんと罪深い歴史なんでしょう。ここで一つ明確な示唆を認めることができるのではないかと考えます。ここで語られるのは、一流の血統を持った父と精霊によって身を持った聖母から生まれた、つまり黄金とダイヤモンドを足してできたのがイエス・キリストであるというようなことが言いたいわけではなく、この世的な一番崇高な者同士によって生まれた高貴な血筋であるわけではなくです。むしろその反対で、連綿と続く人間のこの罪の系図に対して、イエス・キリストこそがメシアとして、その贖い主として生まれたということを伝えたいのではないでしょうか。だからマタイは言うのです。マリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。イエスはこの私たちの罪の歴史をから解放するべく、この世に使わされたのです。それは2000年前にイエスを十字架に追いやったその場にいたユダヤ人のためだけに使われた救いではないわけです。現在進行形で、この現代に生きるこの私たちを救ってくださる贖い主なんです。私たちが気づけば、いつかはいつも私たちは何かに囚われます。囚われます。 にもかかわらず、いつも罪のない生活をしていると私たちは考えてしまいます。しかしそれは日々の平安を、お決まりの生活が崩れることを大抵は恐れているのです。私たちは気がつけばいつも主の御旨にかなう正しい行いをしていると考えてしまいます。しかしそれは自分のしたいことしかしていない現状を正当化しているだけなのです。誰かがやってくれる、いや若い世代がやるべきだ、いや私は若輩者でもっと経験豊かな人がやるべきだ、日本中でも私たちの教会でも聞く言葉です。しかしイエスはそのような私たちが罪深い言葉を吐くことを、吐いている者を非難してはならないと言います。イエスは人を裁くな、その言葉に己が裁かれる。裏を返せばです、自分を裁くのをやめなさいとも聞こえるわけです。あなたはそれでいいと。ですからイエスは勇猛果敢に自らが十字架に向かうような死を恐れない信仰を持ちなさいなどという話は一度も語られてないわけです。なぜなら私たちはイエスになることができないのはイエス自身が ご存知だからです。しかしイエスが一番我々に主張したことは、信仰の薄い者たちよ、私を信じなさいということだ。ですから私たちが忘れてならないのは、私たちがイエス・キリストを信じるものだということです。イエスは2000年前の聖書の中に描かれた罪深い人と何にも変わらない罪を、そしてその罪に苦しむ私たち、その救うためにその愛で寄り添ってくれたっているのです。イエスは教えました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私たちがこの日曜日に自身の心のつかの間の平安を求めて教会に来ることで終わらせるのではなく、また祈りの中で自分の弱さを告白することなく、美しい他者への思いを祈ることにとどまるのではなく、まずはイエスを信頼し自分のことを祈らなければならないのではないでしょうか。何も自分の欲望や願いを叶えるために祈るという話ではないのです。手を合わせ、目を閉じて、主の御前に出されたときに、身を委ね、自分の弱さを、自分の愚かしさを、自分の罪を祈りの中で告白しなければならないんです。そしてイエスによって新しくされることを実感するわけです。それができて私たちは初めて隣人を愛するということができるようになるのではないでしょうか。私たちがこの一週間も、神を心の底から信頼し、身を委ね祈る中で、新しくされ、ほんの少しの優しさと、ほんの少しの思いやりを持って、主の御旨にかなう働きができるように願うのであります。マタイ福音書の系図は、私たちが自分の弱さと向き合い、自覚し、祈るとき、マリアから生まれたメシアが私たちの横にいてくださるということを語っているのです。主は言われます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。祈ります。恵みと憐れに富たまう主よ、私たちは罪深く儚い生き物であることを知っています。しかし私たちはいつもあなたに祈り聞くことを忘れ、正しい行いをしていると信じたい弱さい弱気の生き物です。この主日にあなたの前に投げ出され、その御言葉を聞き新しくさせていただけることに感謝いたします。私たちはあなたを信じ祈ります。どうかこの一週間、あなたの御旨にかなう働きができますよう寄り添いお支えください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。アーメン。